高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週は車の話をしたいと思います。私は10月の下旬に横浜で開かれた日本転換学会の学術集会に参加しました。スピーチを依頼されまして、そこでさせていただいたんですけれども、テーマは転換と自動車運転をめぐる最近の話題と、こういうことでした。皆さんはどのようにご承知でしょうか。実は転換にかかっている人は車の運転は一切できないという仕組みで道路交通法が制定されました。そして以来何十年にわたって転換患者は転換患者であるということだけで免許は与えられなかったんですね。でしかし転換というのは実は非常にこの症状にはばらつきがありまして、転換患者であるからといって運転ができないということはないということが医学的科学的に解明される中で、そういう、ハンデを持っている人たちが社会参加できるそういう方法を広げようということで、2002年に転換患者であるからといって与えられないわけではなくて、具体的に支障が出る危険性が濃厚にある場合にはいけないけれども、そうでなければいいと、こういうふうに判断基準が変わったんですね。まあ、絶対的欠格自由、欠格というのは資格がないという意味ですけれども、絶対的欠格自由から相対的欠格自由に変わったというふうに言われますが、運転支障があるかないかということを見ながら個別的に判断をするということになった。そういうふうに制度仕組みが大きく変わったのですけれども、実際にはどうかというと、そういうものの見方と言いましょうか、転換患者の社会参加に関する世論を正常に発展させていくということに国が力を尽くそうとしないままできて、そして転換患者もしくはその可能性が高いそういうドライバーによる事故が起きたというようなことをきっかけとして、むしろどちらかというと急に服する方向に、つまり転換患者の運転免許付与をなるべく制約するという方向に動き始めるという傾向がこの間発生してるんですね。まあ、そういう状況をどのように考えるべきかということで、私がこの転換学会からも呼ばれて法律家としての発言をするということに今なったんだと思いますけれども、どういうことが具体的に規定をされているかということをご紹介しますと、道路交通法は90条というところで、免許を与えないこと、あるいは保留をすること、そういうことができる場合があるということを決めていまして、その具体的なその決定は道路交通法ではなくて、道路交通法施行令という政令で内閣の段階で決められると、こういうことになっていて、でその政令で定める病気の中に発作によって意識障害とか運転障害とかをもたらすものということで、その一つに転換が挙げられているんです。でこの転換は道路交通法の施行令の中にそのことの決めがあるのですけれども、どういうことが書いてあるかというと、発作が再発する恐れがない場合は除きます。それから 発作が再発しても意識障害や運動障害がなければそれは除きます。それから発作が出ても睡眠中に限って再発するという場合であればそれは除きます。それは除かれたもの以外のもの、つまり除かれなかったものはこれは転換として免許を与えない、あるいは保留にするということをしてもよろしいと、こういう規定になってるんですね現在。でそれから実際にはそれに対する運用基準というものがありまして、何重にもこう拡大する方向が出てくるんですけれども、その運用の基準としては、例えば5年間発作が出ていないということと医師の安全確認がお墨付きが与えられているということが必要であるとか、そういうようなこういろいろなこの例が挙げられていて、そういうことであればよろしいというようなことになっていると、まあ、こういうように現在法律がこう作られたのが数年前のことなのですけれど、5年ほど前のことなのですが、このような変化が生まれたきっかけは2011年に、今から7年前に栃木県の鹿沼市でクレーン車が子どもたち6人を死亡させるという形で、大変深刻な死亡事故、重大事件が起きた時に、そのドライバーには、クレーン車を操作していた者には発作に伴う意識喪失があった、つまり先ほどお話をした発作が存在した、そして意識障害、意識喪失という重大な障害があったと。でしかしながらその状況を申告しないで免許を更新していたということが明らかになったというので、被害者のご遺族だとか、あるいは関係者やこの皆さんを支持する人たちが、なんとか法律を改正してほしいと、そういうような状況でこの車社会に参画するようなことができないような、そういう方策を講じてほしいということを、まあ、訴えたんですね。でそれが法改正につながって、先ほどご紹介したような制度ができた、できてしまったと言った方がいいと私は思ってますけれど、危険な状態が社会に広がることがいいとは私は全く思っていませんけれど、むしろ逆に広まってはいけないと思っていますけれども、こういう制度を作ることは社会参加、危険なドライバーの社会参加を阻止することにつながるかというと、それは逆だというふうに私は思っているんですね。そのことを私は転換学会でも私の意見として報告させていただきました。転換があっても具体的な危険性がない人たち、ないというふうに判断される人たちができるだけ社会参加の方法として車の運転ができるようにした方が良い、で同時に交通の安全が推進されるようにしたい、それが私の思いですけれども、その2つが矛盾するような形で、あちらを立てればこちらが立たないというような形で進むのではなくて、それがともどもに進められる状態を作り出すのが交通安全に関わる多くの部署にいる人たちの責任だろうと、でそのことを支持する国民の世論が一番求められているのだろうと私は思うんです。その実際に行われている実情は、こういう新しい制度変化によってどんなことになったかといいますと、例えば免許が取れなくなる可能性があるということをきちんと知らせろとか、あるいはもっと主治医にちゃんと相談をしろとか、あるいは自分の病状についてきちんと公安委員会その他警察などを含めて申告するようにしろとか、それから運転時にはもっとこれまで以上に注意をしろとか、そういう議論が強まっているわけです。で一番問題なことは、自分に 転換の発作が起こるかもしれないということを主治医に相談をしたりしたときに、医師はどういうふうに対応するかという問題です。それだったら免許を取らない方がいいと。自分が主治医として放置しておいたために事故が起きて、それで、大変な被害を生んでしまったということになってはまずいから、免許を取るなということをひたすら言い募る、そういうドクターも生まれるかもしれない。でそうなると今度は逆に自分のドクターに自分の病状を知らせないで黙って免許が取れるようにした方がいいというふうに考え出す人が現場で生まれる可能性もある。ドクターはそういう危険な状況を知った時には公安委員会に申告することができるということになっています。公安委員会に申告することができるというのは、しなければいけないとはなってないのだけれども、自分は公安委員会に知らせることができるということを患者に言いなさいということになると、それは患者にとっては当然脅威ですから、ドクターに本当に自分の病状を素直に言わなくなる可能性がある。つまり転換が隠されてしまうことがあり得る。転換が隠されるということになることになれば、それは交通の安全はむしろ阻害されます。交通の安全は推進するどころか逆方向に危険な患者さんを世に送り出してしまうことに結果的にはなる可能性がありますね。ご自身の持病を隠す、そういう傾向が当然増すでしょう。で実際に転換患者は車運転するのやめてくれないかというような、そういう議論が非科学的というんでしょうか、非医学的な議論が偏見とか差別とかそういう形で広がることになれば、先ほどお話をした絶対的結核自由から相対的結核自由になって、なるべく社会参加を広げようという方向になったという、その実情が全く逆方向に歴史の逆転のような形で戻ってしまうということになりかねません。現状をよくよく見て、そして病名だけで差別をするというようなこと、あるいはその運転をするなというようなことで、そういう社会的機運で患者さんたちを包囲してしまうこととか、そういうことはやはり問題だと思いますし、またそうやって足を奪うということになってしまうとすれば、高齢者の場合と同じように、だったら生活の不便をどのように解決をするのかということを合わせて提案しながら問題を考えていかなければ、やっぱり問題は本当に解決には少しもならないというように私は思います。厳罰ということだけで問題を考えるという機運や、社会排除ということだけで問題を考えるという機運は決して健康ではないというふうに思うんですね。今の警察行政の在り方はどうもそこが大きな方向づけとして、正しい方向とは違う方向にずれていってしまっていないかというように私は強く感じます。皆さんはどのようにお感じになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。